今朝は私はあなたの名を呼んだと題して山崎牧師よりメッセージをしていただきます。メッセージに先立ちまして本日の聖書箇所を朗読していただきます。本日の聖書箇所はヨハネによる福音書です。ヨハネによる福音書20章です。
ヨハネの福音書20章11節から18節までです。新約聖書204ページです。なお新改訳聖書3版お持ちの方は223ページとなっています。ヨハネの福音書20章11節から18節までです。ではお読みいたします。しかしマリアは外で墓のところに佇んで泣いていた。そして泣きながら体をかがめて墓の中を覗き込んだ。すると二人の見つかりがイエスの体が置かれていた場所に、一人は足のところに白い衣をまとって座っているのが見えた。彼らは彼女に言った。なぜ泣いているのですか？彼女は言った。誰かが私の死を取っていきました。どこに置いたのか私にはわからないのです。彼女はこう言ってから後ろを振り向いた。するとイエスが立っておられるのを見た。しかし彼女にはイエスであることがわからなかった。イエスは彼女に言われた。なぜ泣いているのですか？誰を探しているのですか？彼女はそれを園の管理人だと思って言った。あなたがあの方を運んだのでしたら、どこに置いたのか言ってください。そうすれば私が引き取ります。イエスは彼女に言われた。マリア。彼女は振り向いてヘブル語でラボニー、すなわち先生とイエスに言った。イエスは彼女に言われた。私にすがりついてはいけません。私はまだ父のもとに登っていないからです。私の兄弟たちのところに行って、彼らに私は私の父またあなた方の父、私の神またあなた方の神のもとに登ると告げなさい。マグダラのマリアは言って、私は主にお目にかかりましたと言い、また主が彼女にこれらのことを話されたと弟子たちに告げた。
皆さんおはようございます。今朝はメッセージに先立ちまして、この度天に召されて行かれました三木進さんを偲ぶ時を言っておきもしたいと思います。信子さんとともに、今日はご次男の敦さんとそのご家族も列席しておられます。進さんは二十歳で神戸のバプテスト教会で洗礼を受けになったんですね。そして後に信子さんと出会われて結婚され、二人のお子さんに恵まれました。この教会に連なるようになられたのは20年ほど前、旧街道の時代ですけれども、目が不自由になられてからは信子さんに手を引かれて、いつも二人三脚、いくつもの病気を抱えて入退院を繰り返されて、先週火曜日の朝、静かに息を引き取られました。イエス様の用意された、天の父の家に迎えられたんですね。思い出の歌として一つ皆さんと共に歌いたいと思います。 Amazing Grace。 天に召される前の日に病院で私と信子さんと鈴木さん3人で声を合わせて歌った歌です。1節と3節だけを座ったままで結構です。共に歌いましょう。
国に着くはさ、
御国に着くはさ、いよいよ高く恵みに神をたたえまつら。
では一言お祈りを捧げたいと思います。天のお父様、あなたをたたえます。イエス様、あなたに感謝を捧げます。御国に着く朝と歌いました。どんな闇が閉ざす時があろうとも、イエス様に頼る、イエス様あなたに頼る者たちには天の御国が待っていることを感謝いたします。天のふるさとの朝が明けて、すべての苦しみ痛みから解放されて、天の父様の腕の中に行こうことができます。なんという慰め、なんという希望でしょうか。天国への道をつけるために十字架で命を捨てて復活してくださったイエス様を賛美します。ただ地上に残されてしみじみと寂しさを味わっておられる信子さんをはじめ、二人の息子さんとそのご家族、幼いお孫さんたちまで、また数々のご兄弟をどうぞ天の慰めで包んで差し上げてください。残された者たちが互いに励まし合って、教会の仲間ともども励まし合って、イエス様の道を共に進んでいくことができますように、一人残らず天国で再会できるように、イエス様への素直な信仰を一人一人にお与えください。お願いいたします。スーザンさんの残していかれた温かな思い出の数々を感謝します。それを胸に、私たちも天の家族の一員としてそれぞれお互いを大切にして歩んでいきますので、主よ、この群れ全体をあなたが励まし導いてください。主イエス様の御名によって心を合わせて祈ります。アーメン。アーメン。それではどうぞ目を開けてください。教会に来るために記念堂が完成に向かってぐんぐんと整っていってるなという姿を皆さんは見ることができて嬉しいですね。やがて完成した時には、私たちは愛する者たちのお骨を改めてそこで納めるわけです。ある人にとっては肉親であり、またある人にとっては良き友、それぞれの別れを体験したわけですね。その別れは誰にとっても辛く寂しいものでしたが、でも御国がある、我らの国籍天にあり、確信持ってそう言えるということは本当に大きな慰めであり希望だと思います。ただそういう中で、まあ納骨の時にはやはりあの時のことをそれぞれに思い出しまして、そうすると、まあ、天寿を全うしての天への凱旋という別れもあれば、あまりにも早すぎる別れ、本当につらくって、あの時の悲しみが今なお胸に残っていますという方々もね、いらっしゃるはずです。そういう中で沈んだ心、これを完全に癒すことができるお方に私たちは目を注ぎたいのです。いや、これは何も死によって別れるというそういう辛さだけではないと思います。人生のさまざまな戦いの中で夢破れて 昇進を抱えて、痛む心を抱えていらっしゃる方々がね、私たちの人知れないところで何人もいらっしゃると思います。そういう中で、折れてしまいそうな心を、これをもう一遍奮い立たせてくださる、イエス様の恵みに今朝は触れたいと思いまして、今日はこの私はあなたの名を呼んだというタイトルのメッセージをお送りしたいと思っています。私はあなたの名を呼んだ、親しくこの朝傷んでいる、沈んでいるあなたの名を呼んで、私はここにいるよ、あなたのそばに、大丈夫だからと言ってくださる主のお声をもう一度聞きたいと思っています。今日の聖書箇所に入る前に旧約聖書の有名な一句をアウトラインに掲げました。太字で書いたこの一行ですね、恐れるな、私はあなたをあがなったのだ、私はあなたの名を呼んだ、あなたは私のもの。一緒に読んでみませんか、この言葉どうぞ。はい。恐れるな、私はあなたをあがなったのだ、私はあなたの名を呼んだ、あなたは私のもの。なんか心がポカポカあったかくなってくる嬉しい言葉ですね。親が我が子の名を呼ぶように、天のお父様が、そうです、私たちの作り主、救い主なる主が、個人個人の名前、名字というよりもファーストネーム、下の方の名前でね、呼んでくださる、徹夜って天のお父様が呼んでくださる、嬉しくなります。皆さんのそれぞれのお名前を呼んでいてくださる、そしてあなたは私のものだよ、決して捨てやしない、一緒に歩いていこうってね、主がおっしゃるんですよ。さて、今朝この私はあなたの名を呼んだって言われて、飛び上がるほど喜んでいる女性はマグダラのマリアです。今日の主人公マグダラのマリアを紹介したいと思いますが、この日彼女は本当に喪失感に沈んでいたんですね。マグダラのマリア、今読んでいただいたヨハネ20章1節に出てきます。さて週の初めの日にマグダラのマリアはって、結構有名人なんですけども、知らない人は知りません。マリアって聖書にたくさん出てきますからね。イエス様の母マリアもそうですし、ベタニアのマリアさんもいるし、他にもいるんですよ。どれだっけってごっちゃになってしまいそうですけども、マグダラのマリアというのは、まあ、言うならばそうですね、12使徒宣教チームの女子マネージャーの一人と、そう表現したらば現代の私たちには一番ピンとくるかと思います。イエス様のもとにはご存知の通り、ペテロとかヨハネとかヤコブとか合計12人の弟子たちがいました。12弟子のことを12使徒というふうに呼ぶんですね。12使徒で、彼らは一つの宣教チームを作ってました。イエス様にお供して、昨日はあの町、今日はこの町、明日はまた別の町とですね、巡ってはそこで宣教、天の御国の教えを述べ伝えるんですよね。で、そういうグループに仕えるために、何人かの女性たちが同行していたようです。そのあたりのことはルカの福音書に8章の頭に出てくるのでね、ここに書いておきましたけども、まあ、いわば、まあ、マネージャーですね、いろんな世話があります。食事作りから買い物があったり、洗濯があったり、使い走りもあったかと思いますけどもね、そういうことをお手伝いする何人かの女性たち、その中の一人がこのマグダラのマリアでした。でも彼女にはそうなる前の悲しい過去がありました。聖書はあまり多くを述べていませんけれども、彼女はかつて7つの悪霊に疲れていたって書いてあるんですね。7つの悪霊に疲れるってどういうものなのか想像するばかりです。単なる心の病というのとは違うと思います。悪魔の手下のような 霊どもがいっぱい存在するわけですけども、目に見えないだけですよね、実在するんですが、その7つが彼女に取り付いていたというんですね。しばしば錯乱状態に陥っていたと想像されます。そのせいでもう人生めちゃめちゃ、ね、生きる希望もなかったのかも分かりません。そういうマリアでした。マグダラというのは彼女の出身地です。マグダラ出身のマリアさん、気の毒な人でした。でもある日イエス様が彼女に出会ってくださいます。彼女の仕草を見てイエス様は直ちに見抜かれました。悪霊の仕業だとですね。そしてこの女に取り付いている悪霊ども、私がお前たちに命じる、ここから立ち去るがよい、もう二度と帰ってくるな。まあ何とおっしゃったか詳しく書いてありませんけども、一括なさったのですね。そしてそのイエス様の一括は権威ある言葉でした。たちまちのうちに悪霊どもは退散して、まるで夢から覚めたように彼女は癒されるのです。それまでの沈んだ顔が晴れ晴れとした顔になります。額の眉間のシワはなくなってしまいます。微笑みが満面浮かんできます。何かが起こったんですね。彼女は完全な解放、癒しを体験して、その喜びをもう黙っておれなくなりました。人々に告げ知らせようになりました。そしてこのご恩をどうして私返したらいいのかしら、イエス様お願いです、おそばに置いてください、何でもします、お手伝いさせてください。おそらくそんなふうにしてこの宣教チームのマネージャーの一人になったんだと思いますね。それからずっとついてはお世話をする中でいろんな出来事がありましたが、詳しくは聖書は述べておりません。ただマリアが登場するところ、ここを拾っていくと、もう一気にイエス様のあの十字架刑の場面にまで行ってしまいますね。あの受難です、理不尽な扱いを受けて鞭打たれ、小突き回され、目隠しされ、つばきをかけられ、そしてついにはあのカルバリの丘に追いやられる、十字架担いで行かせられる、その姿をマリアはどうしようもなくただただおろおろとついていくのです。そしてイエス様が埋葬されるときに、そのところをただ呆然と痛む心を抱えながら見つめていたんですね。このマグダラのマリア、埋葬されて1日2日と経ち、この日曜日の朝を迎えたんですね。20章の初めはそういうところです。さて週の初めの日にマグダラのマリアは朝早くまだ暗いうちに墓に来た。何をしに来たのか、もちろんゆっくりお別れができなかったイエス様のお体に今からでも匂い油をたっぷり塗って差し上げてお別れをしたい、そんな気持ちだったと思いますけれども、ともかくこんなところから第20章は始まります。そしてここには何といっても冷たい現実が横たわっていました。愛する者は息絶えて墓の中、イエス様こそ救い主、イエス様こそさまざまな奇跡を持ってどんな問題を抱えた人も治してくださる、助けてくださる、この方がこの天下を取ってくださったならば世界がどんなに良くなることかとですね、希望を男の弟子たちとともにこの女の弟子たちも託していたのです。夢を描いていたのです。でもそのイエス様が無残な死を遂げて今は墓の中です。この記録マタイの27章の言葉をここに書いてきました。ヨセフはそれイエスの体をきれいな天布に包み、ヨセフというのは当時のユダヤ人議員の一人でした、数少ないイエス様の信奉者、隠れキリシタンだったんですね。表にはしなかったヨセフ、ヨセフはそっとイエス様の体の引き渡しを願い許可されますと、それを運んでいって天布に包んで岩を掘って作った自分の墓に納めた。議員ですから立派な墓を持ってました。そこを提供したのです。そして墓の入り口には大きな石を転がしかけて帰った。 大急ぎの慌ただしい埋葬でした。そしてその様子を、そこにはマグダラのマリアと他のマリアとが墓の方を向いて座っていた。見届けたのですね。夢を絶たれてただ呆然と、これから私たちどうしていったらいいの、その困惑の中で彼女はいたのですね。でもね、皆さん、お墓で終わらないのがキリスト教です。第2ポイント、奇跡の予感。奇跡の予感。この日曜日の朝早く、手に匂い油を持ってお墓に行ってみると、途中地震が起こったんですね。他の福音書には地震が起こったと書いてあります。そして墓についてみると、ぽっかりと、その墓が口を開いてるんですよ。この墓の口のこの塞ぐ蓋はですね、それは大きなものでした。マルコの15章では、あれほど大きな石だったのにと書いてあります。埋葬の時にマリアたちは見ていたのです。男が 3,4 人がかりでもって大きな石の塊を、よっこらしょよっこらしょと言ってですね、この口を塞ぐの。でもそれが驚いたことにゴロンと転げてですね、入り口がぽっかりと開いてるじゃないですか。何かが始まりそうですね。奇跡の予感ですよ。でもこの時点ではまだマリアは復活が起きたとは考えていません。大急ぎでその中を覗いて、イエス様の横たわっていたはずの遺体がないことだけ確かめると、ああ大変ね。もしかしてこの、ヨセフという議員さんがね、一旦ここに収めたものの、いや、もっといい場所にと移動したのかもしれないと思ったのかも分かりませんね。とにかくね、彼女は驚いて取って返すわけですね。それで2節、彼女は走っていって、シモン・ペテロとイエスが愛されたもう一人の弟子、これはヨハネのことらしいんですが、ペテロとヨハネのところに行って、ペテロさん、ヨハネさん、大変よって言ったわけですね。誰かが墓から主を取っていきました。主をどこに置いたのか私たちには分かりません、こう言うわけです。でもここから素晴らしい希望のメッセージが始まるわけですよ。つまり喪失感に沈む私たちに、その私たちに一気に希望が息を吹き返すようなことを主は与えることができるということですね。さてこの時点でまだ何が起きたのかわからないんですけども、まあ読んでいきましょう。今2節読みました。続いて3節以降読んでみますと、こう書いてあります。そこでペテロともう一人の弟子は外に出てきて墓の方へ行った。2人は一緒に走ったが、もう一人の弟子がペテロよりも早かったので先に墓に着いた。男の弟子たちは、何だと、それは大変なことだと言って様子を見てこようと言って2人は走っていきます。そして墓に着いた先に着いたのはヨハネでしたが、体をかがめて覗き込み、天布が置いてあるのを見たのですね。でも中には入りません。しかし後から来たシモン・ペテロは続いてきて中に入ります。墓に入り、天布が置いてあって、イエスの頭に巻かれていた布切れは天布と一緒にはなく、離れたところに巻かれたままになっているのを見た。もぬけの殻。ただイエス様の体をぐるぐる巻きに巻いていた白いさらしのような布はですね、そこにふわっと潰れた格好でいてあるわけですね。一体これどういうことか。そして8節見ますと、その時先に墓についたもう一人の弟子ヨハネの方も入ってきた。そしてペテロといろいろやり取りしたでしょう。これは一体どういうことなんだ。マリアが言うように、もし遺体をどっかに移したとした時に、遺体を移すのにわざわざこんな布をほどいて、またこんな風に中身が蒸発したみたいな格好に置くやつがあるか。これ一体どういうことなんだ。そこでもしかするぞと復活を予感したんでしょうね。こう見ますと、そして見て信じたとあります。9節、彼らはイエスが死人の中からよみがえらなければならないという聖書をまだ理解していなかったのである。 信じたというものの半信半疑であったんではないでしょうか。それで弟子たちはまた自分のところに帰っていったと。さて、今日の私のメッセージの中心は、この男の弟子たちでなくて、マリアです。男の弟子たちはそうやって、首をかしげながら帰っていきます。すると、入れ替わりにもう一度、マグダラのマリアがやってきます。弟子たちに知らせに走って、ペテロとヨハネの後を追うようにしてきたんでしょうけども、まあ足が遅くって、ね。この二人が去った後、やっと着いたのかもしれません。なんかそんな感じですね。11節。たどり着いたマリアはどうしたか。しかしマリアは外で墓のところに佇んで泣いていた。そして泣きながら体をかがめて墓の中を覗き込んだとあります。そうするとどうでしょう。すると二人の見つかりが、イエスの体が置かれていた場所に、一人は頭のところに、一人は足のところに白い布、衣をまとって座っているのが見えた。あら、何かしら。二人の人影、白い衣、誰？天使だったんですけれども、マリアには天使のように見えなかったかもわかりません。とにかく二人の人がいるというわけですね。ハッとするわけです。そして彼らは彼女に言います。なぜ泣いているのですか？彼女は言います。誰かが私の死を取っていきました。どこに置いたのか私にはわからないのです。彼女はこう言ってから後ろを振り向きます。すると、その後ろにはですね、イエス様が立っておられたんですね。イエスが立っておられるのを見た。しかし、彼女にはイエスであることがわからなかったとあります。一つの大切な点です。それは涙に曇った目、涙に曇った目に、すぐそばにいるイエス様がわからなかったというこの事実ですね。まあ、悲しみ、あるいはショックがあまりにも大きな時にぼーっとしてしまってね、目の前を通過した人がわからない、自分のすぐそばで起こっていることがわからない、まあそういうショックな状態でもってぼやっと街を歩いてますと結構危ないですよね。階段を踏み外したりいろんなことが起こるわけですけれども、そして涙に曇った目にイエス様が目の前にいるのにわからない、これは何もマリアだけではありませんでしたね。復活物語をずっと読んでいきますと、エマオという町の二人の人もそうだったということがわかりますね。二人の道を歩いているところに三人目が合流して一緒に歩いていいですかってイエス様だったんですけどもね、わからなかったってあります。やはりあの二人の弟子たちも失望落胆の中で目が曇ってしまったのです。私たちもイエス様がすぐそばに来てくれても、分からなくなるほど目が曇ってしまうときよくあるんだと思います。しかしこの、ところでとても興味深いのは15節ですね。イエスは彼女に言われた。なぜ泣いているのですか。誰を探しているのですか。彼女はそれを園の管理人だと思って言った。あなたがあの方を運んだのでしたら、どこに置いたのか言ってください。そうすれば私が引き取ります。ひょっとして朝もやもあったのでしょうか。何よりもやっぱり涙で曇った目でしょう。見分けがつかないその人影、イエス様なのに、この声を聞き違えて、管理人だと思い込む。そして、あなたが運んだのでしたら教えてください。私が引き取ります。まあ、この一言でどれほどマリアがイエス様を慕っていたかがわかります。さて、するとですね、この園の管理人がマリアって言うんですよ。その時にハッとします。これが歓喜の再会ですね。マリアと親しく名を呼ばれて彼女はハッとします。マリア。それは紛れもないイエス様の声でした。聞き慣れた声でした。かつて 悪霊たちに苛まれていたあの時に癒してくださり、そしてマリアさんと言うんだね、よかったねとかけてくれた、あの最初の時からしばしばかけてくれた、こうマリアと名を呼ぶ声ですね。まるで幼い頃大好きだったお父さんが呼んでくれた時のような、あの、いや、それ以上の温かな響きのマリアでした。彼女はこの一言で、はあ、イエス様だって気がつくわけですね。そして彼女はラボニと声かけたと書いてあります。16節、イエスは彼女に言われた、マリア。彼女は振り向いてヘブル語でラボニ、すなわち先生とイエスに言った。ラー、ラビ、ラボニ、3つの呼び方があるようですね。先生を表す言葉、その中のラボニは最高級の心から尊敬する先生という意味の呼び方です。英語だったら Great Master でしょうか。このお声に彼女は胸震わせて、もう目を覚ましてですね、そしてもうすがりつきたくなったんですね。私はあなたの名を呼んだ、あなたは私のもの。旧約聖書のイザヤ書の言葉をここで思い起こすわけです。この有名な言葉、 I have called you by name, you are mine。 私はあなたの名を呼んだ、あなたは私のもの。天地の作り主が、そして救い主がこう呼んでくださる、これ以上の喜びがあるでしょうか。皆様、これまでさまざまな人生経験の中で、また信仰者としての歩みの中でですね、苦しみの真っただ中、絶望のその淵に立たされた中で、イエス様が近づいてきて、そっとあなたの名前を囁いてくださったということ、これまで経験されなかったでしょうか。いやいや、あるはずです。この肉感、失礼しました、耳には肉声では聞こえなかったかもしれませんけれども、心の耳に親しくあなたの名を呼ぶ声を皆さんも何度か聞いていらっしゃるはずです。そうです。特に悲しみのどん底で、誰にも話せない、誰にも持って行きどころがない、そういう問題をつまず欠かさずイエス様の前にさらけ出して祈るときに、そんなときに、私はここにいるよ、誰それって名前を呼んでくださるのですね。大切な第三ポイントです。主は私の名も呼んでくださる。主は私の名も呼んでくださる。ザーカイもそれを体験した一人でした。覚えてますか、聖書に馴染んでる方。そうです、ザーカイは孤独な大金持ちでした。立派な家屋敷ありました。でも嫌われ者で友達が寄りつかない、そんな彼がある日、自分たちの町にイエス様が来ると聞いたので、物珍しく木に登って、どうれその面構えでも拝ましてもらおうかと彼は上がったのですね。でも木の上からこちらを見ているその甲とかに気がついたイエス様がですね、声をかけるんです。そのことがルカの福音書に書いてありますね。ザーカイ、名を呼ぶんですよ。彼はびっくりしました。初対面なのにどうして俺の名前知ってるんだ。ザーカイ、さあ木から降りておいで、今晩はあんたのところに泊めてもらうから。イエス様はそうおっしゃるんですね。あんたのところに泊めてもらう、それはザーカイにとって嬉しかった言葉ですね。だって友達らしい友達がいなくて、誰も寄りつかない、泊まってくれる人なんかいない、そういう彼のところに、あんたのところに今晩泊めてもらうからねと、多少押しつけがましいんですけどもね、失礼なんですけども、でもそれよりも彼は嬉しかった。彼は大急ぎで降りてきてね、イエス様を迎えたって書いてありますよ。そしてピリポのことも思います。十二弟子の一人でした。 イエス様がよく天の父、天の父と言われるのでね、イエス様その天の父を見せてください。もうそうすれば満足しますから。ピリポ、こんなに長いことを一緒に過ごしてるのに、まだお前は私のことが分かってないのか。私を見たものは、父を見たのだ。ピリポ、悟りの鈍いピリポの名を呼んで、そう語ってくださるイエス様のことも思い起こします。それからもちろん、シモン・ペテロです。ヨハネの子、シモン。復活後のことでしたけどもね、あのガリラヤ湖畔を二人肩並べて歩きながら、イエス様が、ヨハネの子、シモン、あなたは私を愛するか、こう問われるんですね。ヨハネの子、シモン。イエス様はそれを三回彼の名前を呼ぶんですね。で、三回、私を愛するかと。イエス様のことを、私はあんな人を知らんて、いなんでしまったペテロです。しかも三回いなんでしまったのでね、そのことをイヤーが方でも思い出させられますけども。でもそれを、きれいに許して回復、関係を回復しようというイエス様のお心が、もうジーンと迫ってくるんですね。ヨハネの子、シモン。私を愛するか。それぞれに名を呼んで、親しみを込めて、近づいてくださるイエス様は、今日ここに集っていて、重い心、沈んだ心、悲しみの心を抱えていらっしゃる方があるとするならば、あなたにも近づいて、あなたの名を呼んでいらっしゃるに違いありません。羊飼いは自分の羊をその名で呼んで連れ出すって、イエス様はかつておっしゃいました。100匹いれば100匹全部に名前をつけて、ね。おい、そこの、そのチビとかね、そのデカとか、足を折ったやつなんでね、そんな呼び方しないでね、ちゃんと名前で羊たち呼ぶって言うんですよ。で、イエス様は私は良い羊飼いだとおっしゃいました。イエス様にすがる羊たちである私たち一人一人にもちゃんと、ね、名前で覚えていらっしゃって、名前を呼んでくださるんですね。そしてそればかりでありません。二つのポイントをここで申し上げたい。一つは、主は名前ばかりか、私のすべてを知って支えてくれるということですね。イエス様は私のすべてを知っててくださる。過去も、私の過去のすべて。知られたら困ることもすべて。みんなに知ってほしい私の過去も、そして現在の姿、全部ですね。未来さえもご存知です。生い立ちと個性と、ね。いろんな癖、良い癖も悪い癖も、長所も短所も全部ご存知ですね。なぜならば、この方は、私たちの作り主でいらっしゃるからです。救い主となられる前に、まずは作り主でいらっしゃいましたね。天の父なる作り主。その傍らにおられた子なる作り主。この方によって全てのものはできたんだってヨハネの福音書に書いてあります。お母さんのお腹の中で、あなたを、私をお作りくださった方なんですよ。その小さな細胞にしか過ぎなかったあの受精の瞬間にまで遡ってね、あの中に DNA の中のあらゆる情報を書き込まれたお方、この方ですよ。だから全部私たちの全てをご存知なのです。そういうわけで旧約聖書のイザヤ43章の今から読み上げる言葉、読み上げる言葉は新しい響きを持って迫ってくるんですね。あなたを作り出した方、主はこう仰せられる。恐れずな、私があなたをあがなったのだ。あがなったというのは救ったという意味ですね。私があなたを救ったのだと読み替えても結構。私はあなたの名を呼んだ。あなたは私のもの。あなたが水の中を過ぎるときも、私はあなたと共におり。川を渡るときも、あなたは押し流されない。火の中を歩いても、炎は あなたに燃え尽かない。試練の中を過ぎるとき、増水した川を渡るというのは危険ですけれども、そんなことをしなくてはいけないようなときにも、私が共にいて、あなたは決して押し流されないぞ。また火の中を歩くような、そういう大変な目にあっても、炎はあなたに燃え尽かないぞ。私が守ってあげる。そういう約束の言葉ですね。皆さん、この合計5行の言葉、味わい深い言葉ですね。一緒に声出して読んでみましょう。どうぞ。あなたを作り出した方、主はこう仰せられる。恐れるな、私があなたをあがなったのだ。私はあなたの名を呼んだ。あなたは私のもの。あなたが水の中を過ぎるときも、私はあなたと共におり、川を渡るときも、あなたは押し流されない。火の中を歩いても、炎はあなたに燃え尽かない。そうです。こう、あなたに、また私に、主は語っててくださいます。この世界で誰よりもあなたのことを知っておられ、この世界で誰よりも深くあなたを愛しておられる。作り主、救い主です。そしてこの方は第二番目として、主は私を作り変えて用いてくれるということですね。私を作り変えて用いてくれる。ヨハネ20章、最後のところを見てみたいと思います。17、18。20章の17節、18節。イエスは彼女に言われた。私にすがりついてはいけません。私はまだ父のもとに登っていないからです。私の兄弟たちのところに行って、彼らに、私は私の父、またあなた方の父、私の神、またあなた方の神のもとに登ると告げなさい。マグダラのマリアは言って、私は主にお目にかかりましたと言い、また主が彼女にこれらのことを話されたと弟子たちに告げた。皆さんご存知ですね、このマグダラのマリアは、復活されたイエス様の最初の目撃証人になるんですね。他の誰よりも一番に、このマリアにイエス様はご自分の姿を現された。一番の目撃者はペテロでもなく、ヨハネでもヤコブでもなかった。マグダラのマリアだったんです。最も悲惨な過去を持ったこの女性。彼女を第一番の証人、この復活の嬉しい知らせを触れ回るね、ものとしてお選びになったんです。で、彼女は誇らかに飛んでいって、私は死にお目にかかりました。顔を輝かせて、言うのですよ。イエス様がこう言えとおっしゃったということをね、告げるのです。悲惨な過去から解放され、生きる喜びをくださった、このイエス様を、彼女は、それからずっと明かし続けたに違いありません。天国に行った時に、ぜひ会いたい、そして直接その口から明かしを聞きたい人の一人がこれですね。マグダラのマリア。そして私はこのマリアの輝いた顔を想像するときに、現実に見たもう一つの輝いた顔を思い出します。米子さんとここに書きましたけれども、折々に私は彼女のことをお話ししてきたと思います。ずっと昔まだ関東にいた頃、埼玉県川越のある教会で彼女が自分の身に起こったことを話すのを直接聞いたんですね。なんてこう眩しいほどの輝きを持った人なんだろうね。この人は18歳の時に大好きだったお母さんに死なれてしまって絶望するんですね。大好きなお母さん、お母さんなしでは生きていけないぐらいに思ってた。そのお母さんが突然死んでしまって、もう目の前真っ暗ですね。何を見ても虚しい。で、彼女は用を墓なんでね、東京新宿駅のやってきた電車の前に身を投げてしまうんですね。でも一命取り留めます。病院ではっと目が覚めた時、自分の体を知ってもう言葉を失いますね。両足が切断されてました。 左腕も切断されて、残っているのは右腕、しかも指は2本飛んでしまって、この3本指しか残ってないですね。こんな体でどうして私はこれから生きていけるかしら、ああ嫌だ、今度こそ確実に死ななくっちゃうとですね、睡眠薬をため込んで、ある日全部飲んでしまう。でも死ねませんでした。そんなところにある宣教師が現れます。一人の通訳の青年を連れてね、日本人を連れてね、でこの米子さんにイエス様のことを伝えるんですよ。でも彼女は反発しましたね、やめてそんなお話、私はいやね、信じたくないってね、神様がいるならどうして私こんなひどい目に遭うのとかね、いろいろ。でも諦めずに何遍もその宣教師をやってくる。そしてよかったら気分のいい時に聞いてくださいねと、カセットテープかなんかを残していくんですね。で彼女がそれを聞くと、そこにはあなたを愛して命まで投げ出してくださった方がいる、その名をイエス・キリストという、十字架はそれなんだという内容のことをですね、お話だったわけですね。私のことを愛してる世界を作った神様、そんな、でも、もしそれが本当だったとしたらば、もしもそれが本当だったとしたら、かけてみようって彼女は思ったようですね。で、そのよくわからない神様に向かって、神様助けてくださいって初めて一言祈るんですね。すると、トロトロトロと眠りが襲ってきた彼女は、そのぐっすり眠るわけですけれども、目覚めて爽やか、そして気分も一新されているんですね。改めてこう自分の手を掲げてみたときにですね、指がある、3本もある、右手の指だ。それまではね、残されたのはたった3本の指だけ、3本しかないだったんですけれども、指がある、3本もある、右手だ。そばにあった鉛筆を取ったらば握れた、紙切れに書いてみたらば米子と書けた、ね、運ばれてきた食事、箸を取ったら箸握れたんです。右手の3本が残ってる。その時から彼女の生き方が変わるんですね。新約聖書の第二コリントですか、あそこに、誰でもキリストのうちにあるならば、その人は新しく作られたものです、古いものは過ぎ去って見よ、すべてが新しくなりましたってありますけどね、その言葉通りのことが起こったわけですね。嬉しくってやがて彼女はこの信仰をはっきり告白して洗礼を受け、そして切断された両足に義足をはめて歩行訓練を受け、ね、でいろんなことにチャレンジします。この3本指を持って包丁を握ってリンゴの皮むき、やったらできたんですね。そしてなんと宣教師の通訳としてやってきてた青年が彼女にプロポーズします。結婚までできるんですね。で、2人の子供が生まれます。彼女は生きるって素晴らしいってその証をしだしました。本当に結構広い範囲でね、全国の小学校、中学校、高校、招かれるところどこでも行って、皆さん自分に与えた命大切にしましょうねってね、そしてこんなことが起こりうるんですよって話して回ったわけですけども、イエス・キリストは私をまたあなたを作り変えて用いてくださる方です。 米子さんが天に召されてもう6年経ちましたが、彼女のその輝く証は文章に残って、これからも多くの人々を励ますことでしょう。マリアにイエス様がしてくれたこと、米子さんにしてくれたこと、あなたにもしてくださると思いませんか。今どうぞお立ちくださいまして、このイエス様と向き合いましょう。あなたは今どんなものを胸に今抱えてここにおいでですか。心が折れそうですか。気持ちが沈んでますか。イエス様があなたにも、あなたの名を呼んで、私はここにいるよ、あなたのそばにいるよ、さあ気を取り直して一緒に前に向かって歩いていこう。どうぞその御声を聞いてください。そしてイエス様に感謝の祈りを捧げましょう。どうぞ各自それぞれに胸に湧いてくる感謝の思い、また願い事、声に出してお祈りしましょう。素晴らしい救い主のイエス様、あなたをたたえます。大きな愛を感謝します。自力ではどうしようもない問題を抱えてしまう私たち、ただただあなたを仰ぎます。あなたは作り主、そして救い主。この命を母の胎内で形作ってくださったお方ですから、私のすべてを、過去も現在も未来までもご存知です。長所も欠点も全部。イエス様、あなたは仰ぎます。さまざまな試練の中で翻弄される弱い自分であることを認めます。イエス様、どうぞ助けてください。今日もあなたが近づいてくださって、私の名前を親しく呼んでくださってありがとうございます。心の耳で今聞いてますから、ああ本当にありがとうございます。そしてあなたがその温かな手をこの肩に置いてください。心配するな、私が一緒だ、一緒に歩こうと言ってくださいますから、ありがとうございます。復活の主イエス様、あなたにすがります。よろしくお願いします。やがて御国に着くまでの間、地上のこの旅路を伴ってください、導いてください。あなたに信頼してイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。